傭兵は朝方ですか、夜方ですか。
まあ、大体ね、海外サッカー見てる人はみんなそうだと思うんですけど、思いっきり夜
あ、
型
ほん
です
と？
ね。はい。
何時にいつも起きる朝。
早くて9時。
あ、よく
あー、
て9
9
時。
時はいつ行けるの？ 8 時、早くて8時半。早くて8
ほん
時半。
と？もう昼じゃん、そんな。
いやいやいやいや、それはそれでおじいちゃんでは。
あ、ほんと？
俺、
なるほどね。
僕、リモートワークなんで、
まあ、
な
そうだ
ん
よ
な
ね。
ら、ギリ9時50分ぐらいまで寝てるときありますね、たまに。
確かにね、10時に仕事始めればいいんだもんね。
そうそうそう。
ああ、まあ、6時間ぐらい睡眠取りたいってなっても、まあ、そっか。夜3時に寝ればギリギリ。
まあ、そう、ギリ。そうそう。大体、そうだね。でも、深夜、寝るの、1時回るぐらいが多いかも、いつも。
ああ、なるほどね。十分寝てはいるんだね。
まあ、そうだね。一応ね、そう。やっぱ、どうしてもね、そう、そんな感じです。はい。
なるほどね。なんかこう、やること増えると遅くなっちゃうんだよね。やっぱ夜更かしね。そ
そうなん
う。
です
まあ、
よ。
朝方になりたいってテーマなんですけども。
はい。いや、わかるよ。めっちゃわかる。なりたい、俺も。
いや、僕ね、今年の2020年の目標、
はい、あ、
毎
そうだ。
年掲げるんですけど、早寝早起きだったんですよ。
そうだよね。いつだね。
まあ、無事4ヶ月ぐらい経ちまして、
はい。
遅寝早起きになってますね。よく
そう、
ないです
そう、
ね。
寿命を削ってますよ。
そう、よくないんですよ。これ、じわじわ来るんですよ。
ねえ、そうよ。
ポケモンの毒状態みたいな感じで、じわじわ来る。
そうね。16分の1ダメージだから、ね。気をつけ
そう、
て。
だ結構ね、後から来るんですよね。だから、まあ、今一度ちょっと気持ちをね、切り替えていこうかなと思いますけども。何時間ぐらい寝るのがいいんだろうね。
ね、なんか
6時間。
さ、よく
それで
さ、
測ってもいけないのかもしれないけど。
そう、だからショートスリーパー、ロングスリーパーみたいな話よく言うじゃないですか。僕多分、まあ、どっちかっていうとロングスリーパーってか長く寝ないとダメなんですよ。最近。
なる
なん
ほど
か、
ね。
7時間は寝たいみたいな気持ちではいて。そう。で、
確か
多
に。
分、いるじゃん？なんか4時間で大丈夫ですみたいな人。そう。羨ましいと同時に、お前絶対早死にするぞって思ってる。
いや、そうなのよね。僕もそのタイプなんだよね。
あ、ほんと。
ショートスリーパーではないけど、ショートスリープで頑張ってるタイプなんだよ
い
ね。
や、それは一番
よ
良
く
くな
ない いん
っ
だ
て。
よね。そう、よくないんだよ。だから、僕も決めまして。12時までには絶対寝ようと。
おお、いいじゃないですか。
そう、だからもう、12時以降の試合も見ません。一旦。
お、
そう、
朝見る
ここ
こ
ま
と
で
にし
続
た。
けてきたけど、そう、朝にしようと思ってね。
なるほど。いいじゃない
リア
で
ル
す
タイムの
か。
感動はあるんだよ、やっぱり。だまあ、重要な試合。ダービーとか、
それこ
ビッグ
そ、
マッチとか、
この後の
そう。
FA カップ決勝とかね。
ね、決勝はね、そう、土曜日の11時とかかな、確か。
ああ、はい。
そうそう。だギリギリ終わるの1時とかなんだけど、そういう試合は見ようかなと思いますけど、なんか翌日にちゃんと寝るっていう感じかな。翌
そうだ
日
ね。
朝起きるのを遅くするっていう感じかな。でもなんか仕事とかでもさ、あるじゃん。なんか夜にさ、なんかちょっといきなり気合入ってて、なんかいけるぜ、みたいな。まだまだ俺いけるぜ、みたいな感じでさ、そういうモードに入ることが多々あるんですけど、そう。で、勢いで、なんか普通に作業とかしてると1時、2時とかになっちゃうみたいな。
ありますね。あ
気
り
づい
ま
たら
す
風呂
よ。
入ってねえや、みたいな。入っ
あ
て
り
か
ま
ら寝
す
よう、みたい
よ。
な。
め
2
ちゃ
時、
めちゃ
3
あ
時、
り
み
ま
たいな。
す。
そう。で、朝、僕、チャリ乗るの好きなんで、7時には家出てるみたいな。そ
そし、やばいって。
う。
それやばいよ。
だからなんか、謎の猛烈、昭和みたいな過ごし方をしてるんだよね。なん
そう
か、
だよね。
猛烈社会人みたいな感じになっちゃってるんだよね。だ
そう、よ
から、
くないよ、それ。
よくない。だから12時までには寝る。で、やることあったとしても、まあ、朝に活動しようかなと。だから、
そう、それ
まあ、
いいよ
5時。
ね。うん。
5時以降。5時が朝、僕の。
え、でも、あんた結局12時までに寝て5時に起きたら5時間しか寝
まあ、
てない
5
よ。
時間は幸せの方よ、ま
あ、
だ。
いや、もっと寝た方がいいって。もっと寝た方がいいよ。
本当にやることがあるときは5時だね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、6時、7時と、こう、差分をつけておくわけですね。
なるほどね。
ノーマルは6時かな。
なるほどね。
早く起き
そう
な
だ
きゃい
ね。
けないとき5時。でね、朝の方が、なんかこう、お尻の時間があるからさ、
それ
集中
ちょっと
で
わ
き
か
る
る。
説はあるよね。
それわかる。あと、朝って、これさ、冷静に考えたら夜もそうなんだけど、朝ってさ、周りの人まだ寝てるじゃん。仕事がさ、他の人の仕事は全部ストップしてるじゃん。自分だけ動いてるからさ、なんかこう、 だから先に行けてる感があって気持ちよくない？
そうだね。
ね。
夜より、しかもテンション、明るい方がテンション上がるしね。
そうね、そうなんですよ。うん。
まあね、朝方になります。
ね。で、今俺もその話いいなって思いながら、先週の、ラジオの編集、EL を私、EL って金曜日じゃない？金曜日じゃないですか。から、ラジオの編集をやって、で、EL 見ようと思って、で、なんか夜の10時ぐらいにちょこっとやり始めたんだけど、なんか、ちょっと他のこともやりたくなって、で、ちょこちょこってやってて、気づいたら12時過ぎぐらいで、で、なんかそう、その時ね、いけるわってなっちゃったのよ。で、朝までラジオの編集とかいろいろやって、4時まで起きて、EL の試合見て、で、6時半ぐらいにちょっと寝て、9時半ぐらいに起きて仕事するってやったんだけど、ボロッボロだったその日俺。
そうだ
何
ろ
もできない。
う。気持ちは元気でも頭回らないみたいな状態になるよね。
なる。そう。これマジ良くないなと思った。
よくないんですよ。だから、朝
は
方になります。
い。大
もう
事
ね、
だ
こだわら
ね。
ない。リアルタイム観戦に、もう30歳だから。
なるほど。
いい。若者はやれ、どんどん。ね、もう、
そう
三
だね。
徹ぐらいした方がいい。三徹ぐらいした方がいい。
した方が
そっ
いい。
から見える世界があるからね。
そうだね。でも聞いたい
何
ことわか
日
るよ。
間最長起きたことある？僕3日間なんですよね。
俺、二徹だな、多分。
じゃあ僕の方が1個上です。3
一個
徹で
上
す
と、
ね。
一個上の男だわ、それは。三
でも
徹っ
ね、
て4
途
日
中
間起き
寝てて
るから
る。
ね。あ
そう、途中寝てる。電車で。
あ。ああ、そういうのあるね。
そう。
移動時間ね。
で、その時の僕の大学生の時の哲学は、なんか物食えば寝ないと思って。
血糖値上げればね。
めっちゃ飯食ってた、ずっと。
いや、
で、
セ
最
ブ
後、
やん。
4徹、3徹、4日目の夜に、弥生軒で力尽きた。
家で 力尽きろ。
覚えて
なん
ま
です
、
弥
それ。
生軒で力尽きてんの？
そう、弥生軒でね、本駒込駅の弥生軒で力尽きました。しかも熱いんだ。鍋焼きなんちゃらな。熱いね。
やけどするわ、あれ。
熱いっつって、熱いっ
ね
つって。もうそれでもう解散。力尽きました。
ねえ。いや、まあまあ、言いたいことは分かりますけどね。それこそ、
大学生とかもそうやった方がいいよ。夜
テス
更か
ト
し
週
は。
間とかね、ありまし
そう。
たからね。
ラウンド1の投げ放題とか行った方がいいよ。
行った方がいいね。
スポッチャとか行った方がいいよ。
ねえ、そう、あとあのね、あの学園祭とかのね、準備とかでね、ちょっとね、
なるほどね。
一徹二徹して頑張るとかね。
そうだね。
そうそう、いいと思いますよ。なんかみんなで徹夜して過ごすと、なんか無駄に仲良くなんだよな。
そうだね。
ねえ。
おじさんは朝方になりますという話でした。
そう、僕も今、週1で絶対にジム行って、チャリこぐっていうのをやってるんですけど、本当は朝行こうと思ってるんだけど、なんか最近朝雨降っちゃったりとかしてて、ちょっと行くのだるくて、
そうね。
ここ2回夜になってるんだけど、本当は朝起きて、ジム行って仕事したいんですよね。そうそうそう。なん
いい
で、
ね。
ちょっとそっちをやっていこうかなと僕も思います。はい。
交互期待。
乞うご期待。
シーズン終わっちゃうと暇だから朝になるんだけどね。それで言
ああ、
う
それ
と。
もあるね。確かに確かに。
ここから切り替えていきます。
はい。
じゃあそんな感じで本編いきます。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、始まりました。フットウェア、ライフイズフットボール、匠です。
恭平です。一つよろしく。
お願いいたします。
お願いします。
この番組、フットウェアでは、匠と恭平の2人が、プレミアリーグを中心に、欧州サッカーについて、隣で一緒にサッカーを楽しんでいる感覚で情報を発信するポッドキャストになります。
はい。
じゃあ、忘れないうちに今週募集しているお便りですが、記憶に残るフリーキックを語ろうぜ。こちらでよろしくお願いします。
はい。
ベッカムなり、
うん。
ロベルト・カルロスなり、メッ
はい。
シなり、ロナウジーニョなり、
はい。
ジェラード、ランパード、
いっ
いっぱいい
ぱ
ま
いい
する ね。
ね。
そういう名手のフリーキックでもいいですし、日本にもいっぱいいますからね、中村俊輔に、サントス・アレッサンドロに、
来たよ。
ね、
ちょっとコア
遠
な
藤
チョイ
選
ス。
手、ね、やっとさんに、ね、いっ
いいで
ぱいい
す
ま
よ
すから、
ね。
皆さんお気に入りのフリーキックの名手、名選手、なん
うん。
でもいいのでね、セットプレーについて語ろうぜって感じですね。
そうだね。ぜひぜひ聞かせてほしい。
なので、引き続き募集してますので、お便りテーマ以外の質問や相談も、ピッチサイドトークで寄せていただければ嬉しいなと思いますので、引き続きテーマをどしどしください。お願いいたします。
はい。
じゃあ今週ピッチサイドトークなんですが、その前に週末もプレミアリーグありますからね、さらっと見ておきましょう、うん、はい。ビッグマッチはおノースロンドンダービーですね。
いやーアーセナルはあれだね、あのチェルシーとやった後トッテナムとやるっていう、なかなかこ うきついね。
ロンドン大祭りですね。
ねえ、はい、そう、うんうん、ここで勝ち点落としてくれ
なるほどね確かに、はい、まあリバプールサポーター、シティサポーターからするとそうだけですか、
はい、はい、俺の叫び、
うん、いやアーセナルここを乗り越えたら一気に勢いつきそうだし、逆に
ね、う
ん、
そうそうそうそうなんですよ、うん、
はい。なのでまあもうこの放送日時点ではアーセナルチェルシー終わってるね、
うん、
結果どうでしたでしょうかというところと、週末日曜日ですね、28日日曜日の22時、ギリギリ日付超えないから僕も見れるかもしれないね、
うん、本当だ、確かに
終わったら寝るみたいな感じかもしれない、はい、
そうだね、全部就寝の用意済ませて寝てください、あのね、うん、見てくださいね、うん、
はい、スパーズフォームでノースロンドンダービーですね、はい、いやこれいいね、うん、楽しみ、
楽しみ、
うんうん、なんだかんだスパーズ久しぶりなんだよね、試合がね。
そっか、確かにあのそうそうスパーズやゴリゴリさん言ってたけどね、2週間空きますって言ってたけど、ね、
そう
これだ
で、謎にウドじゃ怪我してたからね、
あね、今シーズンアウトらしいですね、
うん、ね、うん、まあ、そんな感じですけども、まあ、この試合注目ですね、はい、まあ、あとは4位争いしているビラはチェルシーとぶつかりますね、
うん、
は
い、おお、ここもちょっとあれだね、あのいろいろありそうだね、うん、動きがね、
うん、これは日曜日4時ですね、はい、はい。あとはリバプールはウェストハムですね、あいいじゃないですか、
いやー怖いよホームのウェストハム、モイーズ、
アントニオを止められるか
ねえ、ね、アントニオ、ボーウェンやですねって怖いですね、
でウェストハムね、あの前節はパレスにボコボコにされちゃいましたから、
はい、
うん、まあ、これ以上順位は落とせないですし、
うん、
土曜日8時半非常に見やすい試合だと思う、
ランチタイム、うん、てかさ25日のさ4時にさエバートン・リバプールやってさ、27日の8時半ってやばくないって結構俺怒ってるんだよねこれ
確かにね、
そう
確かにミッドウィークの中でも後半だからね、
ねえ
なかなかだね、で35節は1試合目ですか、
そう
1位で
そうクロップそろそろランチタイムキックオフに対してアレルギー出てきてるからね、毎回切れてる、
いやこれきついの、確かにね満身そうになりますな、これはどっちも落とせないしね、
そう、うん、しかもね、あ両方アウェーだしね、
確かに気持ちはよくわかるこれは、うん、なるほどね、しかもそうか移動があるんだね、マージサイドからロンドンまで、
ロンドンまで、うん、
終わったらすぐ移動だ、確かに
そうだよ、そう本当そんな感じ、うん、
なるほど、あとその他で言うと、あとはまあシティはフォレストですね、まあでも侮れないですね、はい、こういう試合こそひっくり返ることありますから、
うん、
はい、うんうん、そんな感じですかね、まあ、週末も引き続き試合続きますから楽しんでいきたいなと思いますけど、まあ、強兵的にはリバプールですか、うん、やっぱり注目は、
そうだね、まあ、まずはリバプールはこの、はい、なんだもう放送日時点ではエバートン・リバプール終わってると思うんですけど、うん、きっちり勝ち切った後にどれだけ選手休ませて回復させられてウェストハムに臨めるかはでかいかな、はい、
なるほど、ちなみにマンチェスターユナイテッドはですね、うん、ミッドウィークにシェフィールド、はい、週末にバーンリー、高額圏2人ですね、はい、
しかも両方ホームじゃん、
そうなんですよ、だからあのこの残り5節ぐらいであのユースたちを一流に育て上げる作戦
スパルタだね、
そうそう、もういないからさ、やっぱ前回の FA カップでひしひしと感じましたから、包帯の選手がいないと、だからその登録されてる謎 あの40番台とか50番台の若手をここで叩き上げて、う
ん、はい、
うん、シーズン最後 あの FA カップ決勝で戦えるように、うん、オールドトラフォードの雰囲気に慣れさせる試合をね、僕は望んでますけどね、
魔改造してもらってね、
うん、そうね、もうメイヌーっていう成功事例がありますから、
そうだね、はい、それ確かに、
うん、メイヌーカンパーラ君みたいに、
はい、戦える男にね、うん、
そうで無駄に怪我人を出してほしくないので、そういう戦い方でいいかなと思いますけどね、
は
い、
そうだね、
はい、うん、うん、そんな感じになってます、第35節、
はい、
38節で終わりだもんね、わ
あ、
お尻が見えてきましたね、
ね、はい、そうあれなんですよ、この放送時点だと残り、うん、あれだけどこの前 EL が終わった時点で、
はい、
クロップ・リバプールは残り6試合しかないって
あら カウントダウンじゃないですか。
そう。
なるほどね。
ね、そう、あ、そう、火曜放送で忘れてたんですけど、クレイブコテージで勝った後に、久しぶりにクロップのガッツポーズ見れて、なんかちょっと涙出てきたね。すごい嬉しかった。
連続ガッツポーズってやつ？
そうそうそう。すごいなんかグッときましたね。なんかもう、あと全試合これを見せてくれと思いましたね、やっぱり。
確かにね。ありがとう、クロップもやらなきゃね。
ね、そう、そろそろ構想をね、詰め始めないとね。
いいんじゃないですか、フットオンエアもリバプールサポみんな呼んでやれば。
ねえ、座談会。
クロップ座談会やればいいんじゃない
あ、激アツだな、それ。楽しみだな、普通に。
ですか。まあ、次期監督もね、決まってくるだろうし、もうあと1ヶ月後、5月20日には終わっちゃいますから、プレミアリーグ。引き続き、ラストスパート楽しんでいきましょう。よし、じゃあそんな感じで、ここからですね、お便り紹介、ピッチサイドトークの方に入ろうと思いますので、今回ここからよろしくお願いします。
ピッチサイドトーク。では、ピッチサイドトークいってみます。5つ目です。ペンネーム、みんなの太陽さんですね。太陽ですね。どうも、激務でお便り滞りがちな太陽です。個別にもご相談しましたが、フットウェアオフ会についてです。実施するにしても、場所や形式についての話が上がります。そもそもフットウェアファミリーの分布図でいくと、関西には学生、関東には社会人が多いような肌感覚を持っております。例えばリアルでオフ会を実施するにしても、関西の場合は半分ぐらいの方はノンアルビールで酔ったふりをするのが限界かなと思います。ただし、激剣士はコール隊長として暗躍します。その点、関東だと男鹿の時期を筆頭にビールを片手に、各々が120分プラス PK 戦くらいまできっちりブレイブ&チャレンジができそうだと考えております。これこそが大人の余裕ですね。本題に戻ります。このような課題からリアル実施をするなら関東かと存じますが、その場合私は妻のマークが厳しくていけません。それを踏まえて、フットンエアオフ会を Zoom などリモートで実施してみるのはいかがでしょうか。かつて公開収録であれだけの人数も集まりましたし、面白いのではないかと考えております。ともすれば、あの往年のスーパーアイドル、リバコさんも顔を出してくれるのではないかと淡い期待を抱いております。この取り組みはお二人の珍望であれば十分ハンマーカンマーかと存じますので、ぜひご一考いただけますと幸いです。それでは、金曜日の限界社会人、仕事をするのが非常にだるいヌニエスですが、気張っていきますといただいております。
ありがとうございます。
あれだね、ツッコミどころがたくさんのお便りが来
なるほどね。まあ、ズームね、まあ、いいんじゃないかな。さっき言ったけど、クロップ座談会は、
ね、
やっていいんじゃないですか？
収録ズームでやってね、そう、匠を司会にして、リバプール好きの僕もそこに入れてもらってね、喋るとかで
そうだね。
良さそうだね。
クロップあるあるみたいなね。
クロップあるあるやばいね。めちゃめちゃ盛り上がりそうだ。何やるかな、クロップあるある。あれかな、シュートを外しても絶対にがっかりしないでよ、お客を煽って盛り上げるとかね。
いいです
いいで
ね。
すね。
チャンピオンズリーグのニヤつきは確定演出み
ああ、
たい
そうね。引き抜き確定演出。ありますね。いいです
ね。そういうテーマを絞って、確かにね、収録、まあ、ズームで収録してもいいかもしれないですし。
ね。確か
まあ、
に。
ちょっとオフシーズンの企画は考えなきゃね。シーズン終了まではこのまま進むかもしれないですけども。
そうだね。まあ確かに、なんかで、ちょっとこう、その収録やりつつ終わった後に、ちょっとね、1時間、30分とか1時間ぐらいね、みんなで喋るとかでもいいしね、全然ね。
そうだね。対面か。みんなで行きます？夜な夜なビールの店。
ねえ、ポテトがうまいね。
僕も夜な夜なビール店のファンですから、みんな行きましょ
ねえ、確か
う。
にな。
いろんなとこにありますから。
そうだね。
この間は、あれだよね。虎ノ門と新橋の間と
そうだ
かな。
ね。
あと表参道も行きましたし。
ね、恵比寿とかにもあるしな、確かね。
恵比寿もある。神田にもあるし。いいんですよ。いっぱいありますから。
そうやね。
じゃあちょっと行きましょう。次、太陽さん、東京来るとき言って。ね。
そう。
ちょっと、夜な夜なビール店行きましょう、一緒に。
ね。一緒にポテトたくさん食べよう。僕 らは
ポ
ポ
テ
テト2
美味
個
しい
頼んだからね。2人でポテト2個頼んだから。
美味しいな、ポテトが。
ね。
ありがとうございます。要検討です。
じゃあ次行きましょう。バディズのトリコロールさんです。皆さんは寿司テック東京というイベントをご存知でしょうか。 日本にあるスタートアップの企業が世界に向けて企業の活動や魅力を紹介するイベントで、一般の人でも見ることができるイベントです。自分はそこでボランティアとして、企業様や一般の人たちのサポートをする役をやります。4月の下旬から5月下旬まで海の森公園や有明アリーナで開催しますので、時間がある方はいろいろご調べの上ご来場ください。ちょっと説明省いたな最後の、いろいろお調べの上とのことですが、たくみちょっと書いてくれてるね、寿司と、はい、寿司テック東京はサステナブルハイシティテック東京の略だそうですね。はい、
はい、
これはあれなのかい、なんかちょっとベンチャースタートアップの意識高いかっこいい会社が、
テックイベントみたいな感じなのかな、あれじゃないのかな、 VR やらあれじゃない、
あーなるほどね、
そういう系、
へえ、あーなんかあれだね、ちょっとこうなんだ、未来を感じる感じの、
うん、
集いな感じしますよね、うん、
全自動寿司握り機の祭典とかじゃないんだね。
いや、
寿司
ね。なあ。
寿司テックとかね。寿司の技術の祭典じゃないんだね。
なあ。AI 板前とかじゃないのね。
AI があなたにおすすめのネタを選んでくれるみたいな。
ねえ。
なるほどね。
はい、そうか、そうか。ボランティアだって、あれなんだね。こういうのをやってんだね。バディーズナトリコロールさんはね。うん、
なるほど。有明アリーナ。いいじゃないですか。はあ、ゴールデンウィークとかもやってるってことだね。
そうだね、確かに。本当だ本当だ、
いいんじゃないですか、
うん、ね、ぜひお休みの方、お休みの方っていうか、お休みゴールデンウィーク行くところない方ね、ぜひ行ってみてほしいですけどね、うん、
はいはい、寿司テック、
寿司テック、うん、いやー、そうかそうか、なるほどね。なんだ、ボランティア頑張ってくださいね、大変だね、
うん、
うんうんうん、じゃあ次行きましょうか。
はいはい、
はい、俺の好きなティーはアンスファティーさんです。日本のクラス、日本の、あ、クラスカーストか、日本のクラスカースト1位の部活動は、サッカーと野球だと思います。やっぱそこが有名だからかな。悲しく変わって最近悩みがあります。おすすめのデートスポットはありますか。彼女と一緒にいるのが、一緒のデートだと思いますが、まあいろいろどっか一緒に行ってみたり食べたりして楽しみたいなと思ってますと。一応有名どころはすべて行きました。ほんまか、すべて行きました、あと彼女のチア部はガチらしく、大会とかで賞を取ったりしてるらしいです。ガチの方だ、ありがとうございます。
ガチの方だ、ムキムキな方です ね、
はい、バッキバキの方ですよこれは、ぐるんぐるん飛んでますね、はい、というわけであれですね、まあ、デートスポットだとさ、匠でも結構いろいろお出かけしてるイメージあるな、うん、
そうだね、どう、デートスポット難しい、
ね、
しかもあれでしょ、若者でしょ多分、
確かにそうだよ ね、そうそうそうそう、
うん、
確かに なんか
新大久保とか行ったらいいんじゃない、
ね、言いたいことわかる、
伸びるチーズ食とかいいんじゃない、
ねえ、うん、チーズドッグみたいなやつやろ、うん、ホットグっていうんだっけ、
カラフルなやつ食とかいいんじゃない
ねえ、そう、確かに今のはあれらしいよ、渋谷って20代後半ぐらい以降ばっかり今集まってて、若い人は全然行かないみたいに言うよね、よくね、うん、
すっかりサラリーマンの街になっちゃいましたからね渋谷ね、外国人かおっさんしかいないから今
ね、そうそうそう、若い子はね、それこそ今言った新大久保とかに行くみたいですけどね、はい、うん、
でもね、髪切ってるところが、
うん、
なんか表参道とかだったんだけど、たまたまお店の改修でね、うんうん、原宿だったんだよ、
はいはい、
原宿の竹下抜けたところかな、
うん
うん、あの紫スポーツとか
あるところ、
はいはい、
うん、
でたまなんか久しぶりに竹下通りの近く通ったんだけど、
うん、
変わらんかったね、
あ、本当、
相変わらず混んでたわ、
あ、うん、まあよかったよかったよかったってよかったのか分かんないけど、まあまだいるんだね人はね、
う
ん、
そうな、世代を超えて竹下通りはやっぱ最新なのかな
そうか、そうなんだ、
そうそう、で、
ね、
その近くに何だろう、あれいちご、いちごチョコのお店かな、多分、
はあ、いちごチョコ、はい、
リンゴ飴のお店があったんだけど、
うん、
外国人がいっぱい並んでね、
うん、
そうそう、ね、名物化してましたね、
ね、最近さ、本当なんか円安のせいか知らんですけど、外、うん、観光客の人めっちゃ多くない、どこ行ってもすごいよね、
いや増えたよ、うん、
ね、
いやすごいですよ、まさに渋谷とかね、外国人ばっかだし ね
、うん、そうそうそう、あとあれよ、あの築地とかもやばいよ今、
ああ、はいはいはい。
すごい、あの、 寿司屋とかまあいろいろあるからだろうけど、外国の人ばっかり、もう大概8割ぐらい外国の人なんじゃないかぐらい多い。
築地行かんもんな、確かにね。
そう、確かに
我々。
ね、そうなんだよ。意外と行かないん
そう
です
だよ
よね。
ね。築地、銀座とかあの辺も外国人ばっかりな。
ねえ。
年中半袖の外国人しかいないもん
わかるわかる。マジ、日本の冬半袖って正気の沙汰じゃないと思うんですけど、いますからね。
ね。ね。
ね。っていうところなんで、まあ、で、まあ、有名どころは全部行ったらしいので、アンスパティは。なのでね、なんだ、2周目行ってらっしゃい。もしくは、海外行ってらっしゃい。
そうね。いや、わからん。ちょっと、何がいいかわからんけど。
ねえ、そうですね。というので、はい。というわけで、なんだ、いろいろ、まあ、巡ってみてくださいな。もう僕らが多分、紹介できるところは多分行っただろうから、若者の感性でむしろ教えてくれ。よかったデートスポット。
そうだね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、次行きましょうか。マキアリコップさんです。皆さん、ゴールデンウィークが待ち遠しいようですね。ゴールデンウィークって何ですか？美味しいんですか？世間では10連休になるとか騒いでおりますが、私はずっと働いております。むしろ超繁忙期です。果たして休みはあるのでしょうか？皆さん、渋滞とか観光地の長蛇の列でイライラする場面があるかもしれませんが、せっかくのお休みなので、街を楽しめるようにフットオンエアの過去回を聞いてみてはいかがでしょうか？皆さん、イライラした時は心に馳せべ誠。あ、リバプール、EL 負けましたね。あっさりと。サブスク加入、バレる。賭けに出る。負ける。まで短すぎませんか？旅行代かけてこの終わり方は辛いです。いただいております。ありがとうございます。
なるほど。
はい。まずは、ゴールデンウィーク、どうやら、お仕事、ラッシュのようですね。見てるとね。マキアリコップさんね。
まあ仕事によってはそうだよね。人
ねえ。
の流れも多いですし、
そう、だっ
忙しくな
て、
る人も多いんじゃないですか。
ねえ、接客業が混むってことは、接客してる人がいるってことですからね。
まあね、そうだよね。
ってなると、いろいろ働いてる人絶対いますもんね。大変ですね。そうか。っていうのと、あれだ。そう、リバプールね。言ってたもんね。タイトル取ったら、サブスク買うやつ払ってくれるって奥さんが言ってて、負けたら旅行代払わされるって言ってましたけど、早
や
速
ばい、
ですよ。
もうリーグしかないじゃないですか、そしたら。
そう、リーグ取って、そのプラマイゼロにしてもらうしかないですね。
確かにね。
そうか、そうだよね。で、EL が敗退悔しかったですね。そう、なんか、ツイッターで多分、まあ、いろいろつぶやきながら見てて、この時間起きて一緒に見てる人たちいるなと思って見てたんですけど、そう。で、悔しさを分かち合ったわけですけども。ねえ、悔しかったですね。なんで、まあ、あと残りプレミア応援するしかないんですが、はい。一緒に頑張りましょう。旅行代は、頑張って、なんだ、負けてくれっつって、減免を求めてください。頑張ってください。はい。じゃあ次行きましょうか。アルミホイルのさんです。先月くらいの匠さん一人会の時に、ヌテラビスケットの話題を出しましたが、なんと先月末頃から、カルディなど日本でも発売されたようです。私はヨーロッパで留学していた頃に、スーパーで売られていたヌテラにはまり、常時2、3袋はストックして毎日食べていたのですが、日本では買えず、海外旅行に行った時しか食べられないと思っていたので、すぐに買いに行こうと思います。お二人もぜひ食べてみてください。絶対ハマります。いただいております。ヌテラ
ありがと
ね。
うございます。
はい。
塗ったら美味しいよな。
ねえ、大人気。なんかそう、ちょっとニュース、ちょっとニュースというか、ネットニュースとかになってるの見ましたね、僕もね。
なん
そう
だっけ
か。
な。映画、最高の2人かなんかかな。車椅子の男
あるね。
性に黒人の男性がつくみたいなのあるやんか。あれでね、その黒人の男性が朝ごはんでね、ヌテラ食べてるんだよね。
あ、そうなんだ。
ヌテラつけてるとかじゃないよ。ヌテラ食べてる。
あ、お？
そのまま。
あ、ピーナッツバターをそのまま食べるみたいなノリ。
そう、朝飯ヌテラだと思って。
おう、おう、おう、おう。
だから僕はその最悪直食いでもいいかなと思ってる。
あ、そのレベルなんだ。
最悪。まあでもいいね。カルディちょっと行ってみようかな。ヌテラビ
ねえ、
スケットね。
本当だ。あれだわ。3月18日とかに、プレスリリースが出てるので、本当最近だね。
どういうやつなの？ヌテラビスケット。
なんか、でも、あれだね。 ビスケッ
ああ、は
トの
いはい。
間に
本当
入って
だ。
るのかな。
こういうタイプね。僕がね、イギリスで食べたのはね、ヤンヤンつけ棒みたいなやつだった。
ヤンヤンつけ棒。懐かしすぎる
あ
な。
るでしょ。
ヤ
あ
ンヤ
るで
ン
し
つけ
ょ。
棒、懐かしい
ヤ
な。
ンヤンつけ棒みたいなやつだった。あ、調べたらね、あった。ヌテラ&ゴーだ。僕がイギリスで食べたのはヌテラ&ゴーですね。
食べ方が違うんですね。
そう。なんか小銭残るからさ、旅行行くと。そう。小銭使おうと思って、空港のなんかお菓子売り場でいっぱい買った。ヌテラ&ゴー。と
そう
りあえ
な
ず
ん
ね。
だ。あ、惜しいな。3月1日から3月31日に渋谷109でヌテラを使ったオリジナルメニューを食べようみたいなやつ、カフェとかあったらしいですね。まだ。
そうだろ。
すごいね。
流行りなの？ヌ
ヌ
テ
テ
ラ。
ラが日
なるほ
本
ど
に
ね。
今来てるわ。
いや、美味しいのよ。
い
ヘーゼル
や
ナッツかなんかだよね、確かね。
ー。あ、そうなんですね、ヌテラは
そう
ね。
そうそう。単なるチョコじゃないの。もうあれだけでいい。ほんと、朝飯あれでいいぐらい。自家食い。
自家食い。
コストコでね、めちゃくちゃでかいやつ売ってんのよ。
あ、
そ
そうなんだ。
う。
あ、本当だ、ヌテ
あれ
ラ。
買っちゃうとね、マジで、良くないから、どんどん食べちゃう。
ねえ、これ太りそうだな。
いや、太るよ、これは。バナ
ね
ナとかにつけて食べるんだけど、
え。
バナナより多いぐらいかじゃないか使っちゃ
食べ過ぎだよ。
う。ちょっとね、やめた方がいい。僕はちょっと逆に買わない方がいいかな。
ねえ、あれだよ
カルディ
ね。
あったら、でも見てみよう。
高井は、あれですよね。なんか、つける調味料とか好きだよね、多
ああ、好き。そう
分。ねえ、
そう。
そう、
好
よくよ
き。
く聞いてるとね。なるほど
はい。
ね。
もうケチャップが一番好きなんだよね。
そうだよね。なん
ケチャップ
か、
飲めるぐらい好き。
あれだよね。割と、なんか制限しなければ食生活は、アメリカ人に寄っていくタイプ、ね、
い
高
や、
井はね。
そう。ポテトが好きなんだけど、最近ポテトが好きっていうよりは、やっぱケチャップが好きなんだなって思ってきたさ。
つけて食えればいいのがね、ディップ
そう
して
そう
食うの
そう。
がいいんだよね。
そう。
なるほど
そうなんで
な。
すよ。
体に気をつけてくださいね。ありがとう、アルミホイルさん、ありがとうございます。ヌテラ、僕もちょっと買ってきます。次です。俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさんです。シティに買ってもうたーと来ておりますね。CL かな。
ああ、チャンピオンズリーグですね。おめでとうございます。いや、
ねえ、
強かっ
まあ。
たよ。強かった。
ねえ、なんか、あれでしょ？シティめちゃめちゃおせおせだったんだけど、最後結局マドリーが持っていくっていう、なんかいつものやつね。神通力。
で、クラシコも、エルクラシコもシティ、あ、シティじゃない、レア
マ
ル
ドリー
勝ったん
勝っ
だよ
た
ね。
ね。
確か。
勝ち
ああ、
ま
いや、すごい。
す。強いわ。
今シーズンはもうレアルかな。それで言うと。優勝、レアルかもしれないよね。
そうだね。リーガはもうほぼほぼ決まりっぽいね。クラシコでね。い
なる
や
ほどね。
ー、マドリー強いですね。ありがとうございます。次、たきびまんさんです。お二方、こんにちは。158回のピッチサルトークで、今治のゴールキーパー、過去伊藤源太選手のヘディングゴールが決まった話が出たとき、恭平さんが私の名前を挙げてくださって感謝感激でした。私はその瞬間、ゴールの真裏にいて、目の前でゴールを目撃できました。お、すごいね。ゴールの喜びと、いるはずのないゴールキーパーの源ちゃんが決めている驚きで、日本語にならない叫びを上げながら、大旗を振り上げた記憶があります。過去、今年から大旗を振ってますと。ちなみに伊藤源太選手は、元ヴィッセル神戸で、先日ルヴァンカップで対戦したヴィッセル神戸戦でも出場し、ヴィッセル神戸サポさんからも源太コールを受けていましたと。試合は延長戦まで入る、白熱したものとなり、2対1で敗北したものの、J3 の FC 今治にとっては得るものしかない試合となりました。カテゴリーを上げてまた対戦したいです。では、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、すごいね、これ。アリソ
ね
ンゴールね。
え、ねえ、生で見たんだね。
アリソンゴール、しかり、山岸ゴールね。
しかり、やっぱゴールキーパーのゴール、激エモですからね。
そうだね。虹は出たかな。わかんないけど。
ねえ、
この間の話じゃないですけどね。
ねえ、アリソンのゴールは虹をかけるっていう話しましたけどね。
で、大旗か。あれか。ゴール裏で旗めいてるやつですね。大きい旗。
ねえ、すごいね。サ
あれ
ポ
も
ー
なんか
ターとして。
選ばれしものしかできないんじゃないの？
そう
あ
だよ
れ。
ね。そう、だから多分サポーターの中でも、こう、選ばれし、ねえ、そう、トップサポーターなんじゃないですか。わかんないけどね。
そうだよね。いや、あるよね。僕も裏を見に行って、ゴール裏初めてまじまじと見ましたけど。でもあるね。エリアで。あそこがなんかリーダーの人たちだな、みたいな。
コールリーダーみたいな人たちがいるんです
そう
よ
そう
ね。
そうそう。そう。 で、下の方に旗を振る人たちがいっぱいいてみたいな。
はいはいはい。ね。そうそう、もうなんか、そういうあんちゃんとかも、なんか、上裸で応援してるイメージ。
うん。いや、ね、いいね。なるほどね。
ね、
確かに、ルヴァンカップ、神戸やってたね。確かに。
うん、やってたね。うんうん、そうそう。
見ました、見ました。
ルヴァンカップってあれなんだよね。はい、あの、カテゴリー上のチームがカテゴリー下のチームでやるときって、うん、そのカテゴリー下のチームのホームでやるんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、
レギュレーション。レギュレーションなのね。
そうそうそうそう。だから今治に神戸行ってましたけどね。うん。
うんうん。いいですね。
ねえ、すごいね。2対1惜しかったね。そうそう。確か、うん、確か先制したんじゃなかったかな、今治。なんかちらっと見て気がする。そうそうそう。で、そう、イケイケ押せ押せだったけど、そうね、結局延長戦で、まあ負けちゃったけど、ね、あの、J1 のね、あの、チームと前線できたっていうのは、ね、はいはい、今治にとってね、あの、希望というかね、になるんじゃないですかね。うん、ね、よかったです、ね。
あ、本当だ。前半5分に。先制してるよ今治が。
そうだよね、うん、そうそう、確かそうだった気がする。
なるほど。
いやー、よかったですね。なんかあれだね、うんうん、今治のいい思い出を聞けて、はい、ありがとうございます。
はい。お、今治のキーパーじゃない、神戸のキーパー、オビ・パウエル・オビンナでしたね。
お、出た、はい、オビ・パウエル・オビンナだね。言いたくなる名前。
伸び伸びた的なね、はい、オビ・パウエル・オビンナですよ。
ですね、
はい、いいね、はい、
そうかそうか、はい、ありがとうございます。
はい。
はい。次、カンシージャスさんですと。以前送ったと思ったものの紹介されなかったんで、もう一回送らせていただきます。ワイルドなお話です。あ、これだ。あ、まあ、やとりや。僕は中3の時に教室のドアのガラスを掃除の時に頭突きで割ったことがあります。これは時短越えのレッドカード100枚ですね。わらと。何針も塗ったことは懸命に覚えています。今でも親並びに先生方に多大な迷惑をかけたことを深く感じております。言葉を借りてすいませんでしたといただいております。はい、そう、これあれなんですよ、僕ちょっとここの音声トラブルで、
はいはい、
ガチャガチャしてたのでちょっと長々ここカットさせていただきまして、そういえば。
あ、なるほどね。そうそうそう、確かに話したような気はしてる、ね、
そうそうそう、うん、なんですよ。すみません。なので、そうだ、カンシージャス、これ、あれだ、お便りの補足に入れとこうと思って忘れてた。カンシージャス、はいはい、すいませんでした。そうだそうだ。
はい。じゃあ、サンフットウェアポイントを差し上げます。
はい、サンフットウェアポイント、何と交換できるかはちょっと、今考え中ですがね。はい。
3ポイントです。
ですね、はい。はい。というわけでね、あと、あれだ、あの、ドアのガラスね、頭突きで割る、ちょっと、なんだ、ね、何が起きたんだっていう。
どういう状況かわかんないけどね。やめてください、ね、ちょっと、ね。
そう、結構荒ぶってるね。
うん。
うん、そう、危ないしな、普通にな。
うん。なるほどね。
そう。さ、これマジで全然関係ないんだけどさ、たまにさ、うん、あの、洋画とかでさ、あの、ガラス突き破ってと、うん、飛び込んだりとかする人いるじゃん。
うん、
あれ、よ、うんうん、ってか、マジズタズタでさ、それどころではないのではっていつも思って見てるんです
あれね、いい飛び込み方があるんだよ、多分。
あ、あるんかね。そうか、そうか。なるほどね。
そうかね。
そう。はい、だって、なんか、スキンヘッドのおっちゃんとかもさ、行ったりしてるけどさ、うん、あんな頭ガラス刺さるやで、と思いながらさ。
まあね、確かに。
そう、見てますけどね。はい。というわけで、はい。ガラスは気をつけて、はい。くださいね。は
い、危ないですからね。
ね、はい、はい。ありがとうございます。はい。次は、カイトさんですね。どうも、インテリスタのカイトです。さーて、火曜日朝3時45分からは、常にカッコつけていたい大輝さんとの FF ダービー、すなわちミラノダービーです。2位ミランに14ポイント差をつける首位インテルですが、この試合に勝利すれば、今シーズンのシリア優勝が決定しますと。今シーズン圧倒的な強さを見せてきた中で、直近4試合は2勝2分けと、やや調子を落としましたが、ダービーでのスクデット獲得へ向け、モチベーションは最高潮です。ミランホームとか関係なくやっちゃうぞーといただいております。はい。というわけで、これもうあれか？終わった？もう終わったミラン。
まあ、放送時点では終わってんじゃないかな。
放送時点で終わってんのか。はい、そっかそっか。
うん。
そっかそっか。会話、そっか、そういうことだね。なるほどね。うん、というわけで、じゃあ放送日時点ではどうなってるかが分かっているわけですが、はい。
はい。
ね、ミラノダービー。すごいね、
なるほどね。勝ったら優勝決まるんだ。
あれじゃん、ミランからしたら絶対にか、まね、ここで優勝を決められたくないってやつですね。
いや、ほんとよ。うん。
あ、そうか。まあまあまあまあ、ちょっとね、どうなってるか分かりませんが、あれだもんね、ミランとインテルは、
う
んうん、あのスタジアム一緒だからね。あ、
そう、サンシーロ、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ。なるほどね。
すごいよね、はいはい。言い方変わるって斬新だよな。
なるほどね。
ね、
立教北川さん解説、佐藤久人、ダゾーン。いいですね。
北川さんか。はい、楽しみだね、
うんうん。なるほどね。はい。
いやー、なるほどね。だどうなるかどうやらって話ですが、ね。そっかそっか。まあ、セリエもな、多分まあ、正直ね、ここもしミラン勝ったとしても14ポイント差までいっちゃうとね、なかなか、うん、あのまくるのは難しそうだけどね、ミランも一矢報いたいでしょうからね、頑張ってほしいね、
うんうんうん。いいですね。
ね、熱戦に期待ですね。はい、ありがとうございます、
うんうん。はい。
はい、次行きましょう。翼さんです。神宮球場に行かれる匠さん。僕はヤクルトファンなんです。今年は最下位です。といただいております。はい。
らしいですね。はい。
ただ、そうなんだ。最下位なの？ヤクルトは。
らしい。全然知らないですけどね。
は
い、
ならまあ。
直前でいろいろ調べるから、あんまわかんないです。
まあ、そうだよね。そうか、そうか。
うん、
まあまあまあまあ。あれだから、まだ序盤だよね。野球ってシーズン。うん、そうだよね。うんうん。まだわからんよ。うん。
うん
アーセナルもあれだから 3連敗した後追い上げたりしてたから、うん、
かもしれないね。
ね、
はい、
そうそうそうそうなんだ。なるほどね。
翼さんはそうなんだ。じゃあトルクイアを知ってる仲間だね。
確かにそうだね。さすがに知ってるだろうしな、
うんね、
トルクイアちょっとな、はい、トルクイア俺
野球はなんか毎日やってるからな、ね、
そうだったよね。そうそうそう、
うんうん、順位も全然変わるでしょうにって感じだよね。
ねえそうそうそう、うん、あといまだにあの野球のあのマジックの仕組みよく分かってない。
そう、ね、
なんだあの優勝マジックって。
はい、
ね、ということで、はい、
僕が見に行くのは中日戦かな。
お、はい、なるほど、
うん、
はいはい、たくみさんあれなんですか、ヤクルト見に行くと勝つんですか負けるんですか、傾向的には。
傾向的にはね負けてるかな、ね、ホームランが出ない。僕が見に行くとホームランが出ないのよ。マジで。ホームラン見に行ってるのに。
なるほどね。
うん。
そうか。
よくない流れなんですよね。
なるほどね。見たいね。じゃあホームランね。
そうそう。ホームランが出たらね、あの、東京音頭を踊るというか歌う
の
です。
あの、傘のやつよね。
そうそうそう、
はいはい。
傘持ってるんだけどね。うんうん、あんま出番がないんですよ。
やりたいね。せっかくだから。
うん、
はい。僕あの野球で知ってるのはそのヤクルトの傘のやつと、あの阪神が、うん、あの巨人と対戦した時に歌うあのくたばれ読売ってやつ。
そんなのがあるのね。
くたばれ読売コールって。さすがに直接的すぎて笑っちゃうって。
ね、
いいよね。そうだってあんなもうね、はい、海外だったらあのファッキンリバプールみたいなもんでしょ。エバートンファンがファッキンリバプールっていうのもんでしょ。やばすぎて。
そうだね。
そう、ちょっと笑っちゃうんですよ。というわけで、はい、ありがとうございます。次、エリオットさんです。振り幅リスナーのエリオットです。今年はご縁があって、アメリカ大使館主催のリーダーシッププログラムに参加させていただきます。かっこ一応、日本代表的なわらといただいてます。すごいね。うん、費用は、大使館が負担してくださり、3週間ほどアメリカを回りながら、専門領域について視察、意見交換します。すごいね。先週はその準備会に参加したのですが、参加者は、内閣官房、衆議院事務局、議員秘書、各省庁の官僚、経団連、共同通信の記者など、そうそうたるメンバーでした。普段、タヌキを追いかけ回し、鶏をさばいて、カミキリムシを食べている私は、場違いな感じでした。わらと。アメリカのおすすめスポットや食べ物があったら教えてください。といただいております。ありがとうございます。エリオットさんめちゃめちゃすごい人やん。
何者なんだろうね。
ねえ。ねえ。俺、あの、参加者のとこ読むときさ、なんか、あの、公民の教科書以来だからさ、この文字ずれつ並んでるみたい。ちょっと緊張したわ、これ。ねえ。
何これ何者なの、
ね、
岩倉使節団みたいなこと、
ね、懐かしい岩倉使節団。ねえ。
岩倉智美みたいな感じでしょ、多分。
あしょ、ね、あと雷の2人が似てる写真。
そうそうそうそう。
あれおもろいよね。そうそう、
へえ、なんかそういうプログラムがあるんだ。
ねえ、すごいね。そうかそうか。なんだ、あの、ぜひ行った感想を教えてほしいな。アメリカ行った感想とか、それこそな、こういうのの体験した感想なんて、なかなか聞けるもんじゃないので ね。
う
ん、はい、聞きたいな、
うん。
すごいね。と、あとアメリカのおすすめスポットや食べ物。って書いてあるけど、たくみアメリカは行ったことある、う
ん、アメリカはないね。
アメリカはないのか。そうかそうか。まあ、行ったことあってもなくても、たくみはポテトって言いそうだな。
うん、アメリカもでかいからね。
そうだね。確かに、うんうん。 なんだっけ、僕ニューヨークと、ラスベガスか行ったことあるんですけど、ニューヨークにある、もしニューヨーク行くようだったら、チェルシーマーケットっていうマーケットがありまして、なんかね、本当いろんな食材、それこそイギリスのマーケット文化とかにちょっと近いような、いろいろ売ってるところがあって、そこをなんかそれこそその場で食べたりとかもできるし、食材買って帰ったりもできるんだけど、そこをね、すごい雰囲気も良いし、なんかこうあれだね、ご飯も何食べたんだっけな、なんだっけな、その中でもサンドイッチのちょっとおしゃれなやつみたいなやつ食べたんですけど、美味しかったなと思ってて、はいはい、結構覚えてるので、もしニューヨーク行くようだったらチェルシーマーケットおすすめですね。
なるほどね。
うん。あとは、
ニューヨークとかなのかな、確かに。サンフランシスコとか、そういう有名どこ行くんでしょう、ね、おそらくね。
ね、
うん、
きっとね、ニューヨーク、ロサンゼルス、そう、サンフランシスコとかね、あの辺だろうからね。さすがにラスベガスは行かないだろうしな、これでな。
はい。
ね、そうそうそう。というわけで、そう、ニューヨーク行くだったら、チェルシーマーケットおすすめです。うんうん、あとね、近くにね、なんか、そこでしか作ってないジンの蒸留所があって、そう、多分地元のあれとかを使ってるかな。で、そこで買ってきたジンを家でたまに飲んだりとかしてたんですけど、そこも美味しかったので、ちょっと名前忘れちゃったんだけどね、多分ニューヨークジン蒸留所とかで調べると出てくると思うので、ぜひちょっと行ってみてください。お酒、あ、ジン好きだったらぜひぜひって感じかな。
なるほど。
うん、はい、以上でございます。エリオットさん、気をつけて行ってきてください。うん、
そうですね、
今年はっていうからいつか分かんないけど、ね、うん、気をつけて行ってきてください、はい、
何者なのか分かんないですけど、
ね、
いい
す、気になるね。
もうリーダーになってきてください。
ね、すごい ね、
ちょっとね、リーダーシッププログなんだろうね。
ねえ、なんだろうね、
リーダー、なんか世紀末たけしみたいな、ね、
リーダーで想像するのが
世紀末リーダー伝です。
もうね、あれですよ、エリオッツさんとの、差が開く一方ですけどね。はい、
ね、リーダー幼稚園じゃない、違う。
僕らは日本でたけし読んでるのでね、はい、アメリカで頑張ってきてください。
はい、
はいはい、ありがとうございます。次、スパージやコリゴリさんです。今週はスパーズの試合がないので喜べることはないですが、絶望もしないし夜更かしすることもないので非常に健康的な生活ができています、わらと。話は変わりますが、先日100万ドルの道しるべ、あれですね、コナンのやつですね、を見に行けました。内容は言えないですが思わず泣いてしまいました。ちなみに自分が映画で泣いたのは、君の膵臓を食べたいを見た時のみですと。コナン見すぎてオープニングの俺は高校生探偵工藤新一のオープニングのあれですね、言葉を同時に言えるようになってしまいました、わら。いただいております、ありがとうございます。はい、というわけで、あれですね、コナンの映画見に行きましたとのことですが、そう、なんかね、今年の、僕もちょっと今ネタバレ踏まないように必死なので、あんまり情報調べられてないんだけど、逆に、うん、そう、なんか今年のコナンのそのやつは結構一個なんか衝撃的なことが明らかになるらしくて、そう、だから絶対ネタバレ、そう、見ないで見に行った方がいいって言われてて、そうそうそう、なので、そう、楽しみにしているんですが、ね、思わず泣いてしまいましたと思ったので、あれですか、うんうん、ちなみに僕はあれですよ、去年の、黒金のサブマリンでも泣きましたけどね、はい、去年はね、灰原愛ちゃんが、そう、ちょっとけなげすぎて、はい、僕はちょっと泣いてしまったんですけど、はい、
なんだろう、重要な事実。
ね、
なんだろうね。わかんない。
な
んかわからないこそ、なんか適当に言っても、なんか変に当たっちゃったらやだ
よね。確かにな。そうだね。ね、そう、実はね。そう。あ、やめとこう。うん、そうしよう。で、うん、そう。君の膵臓を食べたいを見たときのみですっていうのが、ちょっとじわっときたんですけど。でもね、これね、これ号泣、見たことある？君の膵臓を食べたい。
ない。
ない。これでマジ号泣映画なんですけど。
うん、あ、そうなんだ。
そう。これ、ちょっとこれもネタバレになっちゃうから詳しくは言わないんですけど、うん、主演が北村匠海と浜辺美波なんですよ。
はいはい、
で、北村匠海がちょっとある事柄があったのに、その浜辺美波のその役の人の家に訪れて、うん、お母さんと話すシーンがあるんですよね。うんうん、
はいはい、
そうで、そこであるセリフを言いながら その北村匠海が耐えきれず泣き出すシーンがあるんですけど、
はいはい、
このシーン本当に綺麗で、なんか日本、僕そんなにたくさん映画見てないけど、日本映画の中でもなんか割とグッとくる映画ランキングトップ10に入るんじゃないかと僕は思うぐらいすごい、ね、いいシーンがあるんでね、はいはい、多分僕は泣くポイントそこだと思ってるんですけど。
なるほどね。
スパーティーさんがどこなのかね、ちょっと聞いてみたいところですけどね。そう、
なるほど。
そう、すごい、なんだろうな、すごい、なんだろう、高校生役なんだけど、そう、
はいはい、
すごい気丈に振る舞ってるんだけど、そこのシーンで一気にこう結界が壊れちゃう、堤防が壊れちゃうというか、で泣き出すシーンがあって、うん、なんかねすごいいいんですよね、そのシーン大好きなんですよ。
そういう系を見てないな、あんまり。
匠あれだもんね、アクションドカーンみたいなのが好きだもん
ね。あ、感動。あ、でもブルージャイアント、
あ、はいはい、
うん、アニメのジャズのやつは、うん、感動したかな、映画で見て。
いいですね。そう、ブルージャイアントもいいよね。漫画を
実写はあんまりな、
読んでましたけど。
ドラマも池井戸潤しか見ないから
ね。社会派だからね。
そう。でも池井戸潤の映画、うん、アキラとアキラって映画があるんだけど、はいはい、それはね、結構感動だったな、最後。
はいはい、
池井戸潤っぽい社会人群像劇なんだけど。
はいはいはい、はい。
結構感動だったかな、ね、最後。
はいはい、
バブツ上司が実は見ててくれたなみたいなところね。
ああ、いいですね、はい。はい。グッときますね。
ね、北村匠海か。あげたろうですね。
そうです、あげたろうです。そう、あげたろうと
感動。感動する場所ないから。
そうだよね。あげたろうと思えないぐらい繊細な演技してるから。
タンクトップで渋谷走ったりしないの？
走ってない
し。なんだ。
雨の中、あれだから、高校生の制服着て走ったりとかしてるけどね。
なるほどね。
そうですね、はい。はい。ありがとうございます。ね、
はい。
はい、次、サミュレート2時50分さんです。どうも、サミュレート2時50分です。たくみさん、おめでとうございます。お解任のお知らせ本当に嬉しく思います。私にも娘が2人いますが、上の娘が生まれた時の話をさせてください。私は授かり婚だったのですが、3月14日に過去延処率終わりのない愛にしようという意味で、役所に婚姻届を提出しましたと。その帰り足で家具を見に行っている時に妻が出血しました。まだ妊娠27週。これはまずいと思い、国立病院に連れて行きました。病院で見てもらうと、母子ともに危険な状態で、国立病院ではどうすることもできないと言われ、大学病院に緊急搬送。大学病院でも、今産んでも産まなくても、母子ともに危険ですが、産むしかないとのことだったので、緊急手術。入籍日と同じ3月14日、たった 1043g で、体は小さいですが、私にとっては大きな命が誕生しました。やべ、ちょっと感動して泣きそう。はい、その後は GCU に入院し、娘に会えない期間が1ヶ月ほど。普通なら初めての、抱っこ、ミルク、お風呂、おむつ交換などがありますが、もちろん全て病院の方にやってもらいました。妻がお腹の中で大切に育てた娘です。本来ならばその初めては妻の特権だったはず。でもその初めてを仕方がないのは百も承知ですが、奪われました。だからこそ、これからの娘の全ての成長を、今後の娘の初めてを妻に見てもらいたくて、やばい、マジ泣きそう。妻には働かせず主婦をしてもらっています。めちゃめちゃ感動してる。
泣いてます、今日。
泣いてます。はい、はい、すいません、ちょっと年取ると、ね、涙もろくてね、本当に。はい、小さく生まれた娘ですが、今では元気に妹と走り回り、喧嘩し、よく妻に怒られています。実は早産とは無関係ですが、軽度の自閉症でもあります。成長が遅く、小学4年生ですが、できないことも多いです。それでも可愛く自慢の娘です。私が子供の頃、ことあるごとに両親から頑張れ、頑張れと言われた記憶があります。でも、娘は生まれる瞬間から頑張った。今もできないことを一生懸命頑張っています。だから私は頑張れって娘には言いません。ただまっすぐに生きていてくれればそれでいい。頑張るべきなのは私、親の私の方だから。話が長くなりましたが、3月14日は結婚記念日、娘の誕生日、ホワイトデー、私のへそくりが一気になくなる素晴らしい日です。わら。ぜひ匠さんも、匠さんが思う、やばい、マジ泣いちゃいそう、匠さんが思う理想の家族を築いていってください。これからも匠さんとご家族の幸せを心より願っておりますといただいております。めっちゃいいお便り。あら、
もうなんだよ、ボケなしじゃねえか。
そう、ぐっときちゃったよ。
いいお便りだよ。ね、そうね、僕も最初に読んだ時 だいぶグッとくるというかね、なんかこう、
ね、
自己投影できちゃうからこそね、
そうだよね、うん、そうだよね、うん、
そう、
うん、
感動する部分もあるし、うん、
うん、
江藤も頑張ったんだな、
ね、うん、ねー、すっげーいいお父さんしてるね、うん、江藤ね、
お母さんも頑張ったし、まあ、もちろん娘さんもそうだ ね、うん、
ね、
うん、
いやー、なんかすごく、サミュエル・エトさん、ちょっと年下みたいな話だったじゃない、
うん、
確か。
うん、
だけど、なんかすげえもうね、立派にお父さんやってて、めっちゃかっこいいなと、今、読んでて思いましたね。うんうん、
そうだね。
うん、すごくいい話、
まあ。こうやって当時の様子とかもね、鮮明に覚えてるってところも、
うん、
娘さんにとっては本当にね、嬉しいことだよね。
ね、
うん、だから、こういう話とかをね、こう、成人式とか、結婚するときとかね。うん、お話ししてあげるといいのかもしれないね。
そうだね、うん、ね、ぜひ聞かせてあげてほしいし、なんかこんなに大切にされてたって思うのってすごいね、幸せなことだと思うのでね、うん
う
ん、ぜひ聞かせてあげてほしいな、
ね、我々もお父さんお母さんからこう、
うん、
たくさん愛を受けたけど、自分じゃ気づかない部分も多いですからね、大人になって気づく部分とか多いですから、
ね、うんうん、本当にそうだね、うん、
うん、いいな、なるほど
ね、めっちゃいいなと思いました、本当に、うん、本当になんか、そう、匠ももちろんお幸せだし、そう、江藤さんもね、マジで幸せな、もう一生幸せであれって今思って聞いてて思いました僕は、うん、
そうだね、
うん、いや、ありがとうございます、ハートフルでした、
これはちょっと、ね、後世に残すべきポッドキャストになりました、
ね、本当にね、はい、本当そうよ、もう
そう、でもなんかヌテラ食ってる暇じゃねえ
わヌテラ食ってる場合じゃねえ
本当よ、
本当にありがとうございます。
はい、なるほどね、はい、
うん。うん、
ありがとうございます。
はい、
そして頑張ります私も。
はい、うん、そうだね。はい、
うん、
ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。はい、俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさんです。鬼門で初敗戦悔しいとのことなんで、あれかな、これはセレストの話かな。
ああ、じゃない？うんうん。
うん、ね、来週はオガマリノスさんとの FF ダービーです。小島よしおの力も借りて勝つぞといただいておりますというところで、そうか、セレッソはね、負けちゃったのかな、うん、どこだっけ相手、名古屋
だね、
だっけな、そうだよね、うん、名古屋だよね確かね、
うん、そうそうそう、そうだね、はい、
とのことで、そうで、ね、これであれだよね、確か町田が再び首位に返り咲いたんですよね、確かね、
そうなんですよ、そうそう
ね、
名古屋もね、三国、国、三国、国、国ディブスみたいな
ね。ケネディエプスみたいなね。
全然言えませんでしたけど。
うんうん、
が、ゴール決めて、2分後にオンゴールするんでね。
うん、あ2ゴール。
2ゴールしちゃいましたけど。で、最後、勝負決めたのが、長井ですからね。
は
い、
ああ。
スーパーボレーシュートで、勝負ありってことですね。
なるほどね。長、はい、井もなんかずっとこう活躍してるな。すごいな。
そう。で、あとね、前線にパトリックがいるだけで違うね。
ああ、なるほど。
でけえ。でけえし。うん、ボールも収まるしみたいな。そう。
そうだよね。そうか、そうか、はい。というわけで、ちょっと悔しい敗戦だったようですが、
うん、
ね、また来節、今度はマリノスと FF ダービーとのことなんで、ちょっと両方ともね、応援するので、なんかあれですけど、ね、頑張ってほしいですね。はい。ありがとうございます。はい、
そうか、町田首位だ。
ねえ。
なるほどね。
強いね。
はい。
うん、はい。はい。じゃあ次行きましょう。ミスターダブルタッチさんです。京平さん、ゴールデンウィーク新潟に来るんですか、ようこそと。お、新潟、というわけで新潟市内の、あまり名所はありませんが、日本酒や寿司、米以外にも美味しいものがたくさんありますと、実はラーメン王国ですと、ね、新潟五大ラーメンがあるらしいね、あると、で、タレカツ、ヘギそばなど美味しいグルメがたくさんあります、ネットでもたくさん出てくるのでぜひ行ってみてください、レビュー楽しみにしてますねといただいております、ありがとうございます。
ほうほう、
五大ラーメン知らなかった、見てみよう、
知らない、
新潟五大ラーメンがあるんだ ね、そうなんだ、あれなんだね、そのお店っていうよりか種類が5つに五大ラーメンがあって、醤油、
新潟に5つあるの、
そう、あっさり系の醤油ラーメン、
はいはい、
味噌ラーメン、濃厚味噌ラーメ ン、で燕三条のあたりにあるのが、背脂ラーメン、三条カレーラーメンだって、カレーラーメン、
はいはい、
長岡の、生姜醤油ラーメンだって、はあ、すごいね、
醤油かぶってるね、ちょっと
確かにそうだね、ややかぶりしてますね、
そうなんだ。知らなかったな、これは。なるほどね。
ちょっと行ってみようかな。
カレーカツとかヘギそばはなんとなく聞いたことあるけどね。
そうだね。うん、そうか、そうか。ヘギそばってさ、なんか聞くしさ、うん、あれなんだけどさ、なんか何をもってヘギそばっていうかちゃんと理解してないの、俺。
わからんな。花まさのね、そばしか食わないからな。
うん、はいはい。あれらしいですよ。ふのり？のりが入ってるみたい。はい、
そうなんだ。あの、お茶とかじゃないんだね、うん、緑なのは。
ね、そう、海苔が入って、
美味しそう。
で、薬味には、刻みネギに、からし、へぇ、だって、からしを用いるのが特徴だそうですね。はぁ、あ、いいな。そば好きなんで行ってみようかな。へぎそば。
いいんじゃないですか、へぎそば。はい、
ね、楽しみです。ありがとうございます。そうそう、うん、なんかね、あの、よくそう、だから日本酒、ね、寿司とか言うけど、確かにいろいろ他も食ってみたいしな。行ってみようかな。ありがとうございます。
麺ばっかだ。頑張れ。
確かに、そうだ。麺ばっかだね。そうだね。食べちゃつはあれど。確かに、よし。炭水化物たくさん取るぞ、ゴールデンウィークは。そう。ありがとうございます。
はい。
はい。と次、あ、エリオットさんから2通目来てますね。あれですね。2通目失礼します。たくみさん、お子さんができたとのこと、おめでとうございます。私は3児の父ですが、長男の同級生には29歳で7人のママもいますし、友人にはすごいね、10人目を妊娠中の家族もいますと、かっこその方は1人目が、子供がお子さん1月生まれで、2人目は同年12月生まれで干支が同じですと。すごいね、まだまだ頑張ってくださいって来てますよ。はい、ありがとうございます。
ビッグママじゃん。
すっごいね、29歳で。
シャーロット・リンリンじゃないですか。
ねえ、やっぱあれかな、あの、巨人族だけできなかったのかな。うん、
ねえ、タブーみたいな感じでね。
ねえ。はい、ありましたけどね。
なるほどね、すご。
すごいね、7人もすごいし、10人ってもうね、だってあれじゃん、テレビ出るやつじゃん、もう10人は。
そう、
ね、
ビッグダディじゃん。ねえ。最近見ないけど、大家族特番ね。
そうだね、あんま見なくなったね。確かに。
そう、なんかあれなのか、世の中的にダメになったのかな、コンプラ的に。
ダメな要素あるかな、ね、
わかんないけど、ね。一時期に比べてなくなったよね。昔はなんかやたらやってた気がするけどね。
ね、うん、1ヶ月に1回ぐらい見たような覚えあるけど、
はい、
うん。そうか、すごいね。というわけで、たくみさん、お子さんできたとのことですが、まだまだいけるぞと。
なるほどね、あと9人か。なるほど。ね、
子供で。FC 匠をね、はい、作っていただければと思うので、ね、はい、はい、ありがとうございます。すごいね、こんなにいるんだ、いろんな人いますね。はい、うん、はい、じゃあ次行きましょう。カピバラさんです。娘が生まれ早1ヶ月が経ちました。妻と娘は生活が落ち着くまで妻の実家に里帰りをしています。私も土日の休みには妻と娘に会いに妻の実家に行くのですが、昨日妻からこんなことを言われました。最近サッカー見てないね、しばらくヨーロッパサッカーはお休みなのと。いいえ、違います。むしろヨーロッパサッカーは大事な局面を迎えています。リバプールの調子が悪いので私に試合を見返すメンタルがないだけですと。わら、まさか妻にも推しチームの不調を現れるとは。わら、まあ、カッカー煽ってないと思いますがといただいております。はい、
なるほど、ね、ハートフルポッドキャストのね、
ねえ、いいですね。土日にね、奥さんとお子さん、うん、娘さんにね、会いにということでしたけど、いやーね、早くね、一緒にね、住めるのが、時が来る、時っていうか、帰ってくるのが待ち遠しいですね、カピバラさんね。うん。
うん。
そうか、そうで、わかるよ、わかりますよ。ヨーロッパサッカーお休みなのって言われる気持ちで、そう、大事な局面迎えてるけど、リバプールが調子悪いからさ、いまいち調子に乗り切れないのはわかりますよ。うん。ね、でもね、フラム戦久しぶりに勝ちましたからね。
うん、ちょっとこう、そうだね。で、優勝して言いたいね、娘にね。ね、クロップが、クロップってやつがいてな、みたいな。
でな、昔、ね。すっかりリバプールサポーターになったな、娘がな、二十歳になった時にな、お酒飲みながらな、昔クロップって監督がな、うん、って言ってほしいな、
うん。今はあんな監督になっちまったけどよ、みたいなね。20年後何かがあった世界、いいですね、クロップが。
ね、そうだよ。わかんない、ね。そう。楽しみだね。そう、娘さんとね、はい、そうね、あれだね、早くね、こう一緒に生活できるの楽しみ、待ち遠しいと思うのでね、うん、はい。サッカー見つつ、はい、一緒にね、頑張ってみつつ、楽しい生活を送ってくださいませ。うん。ありがとうございます。はい、じゃあ次です。小川マリノスさんです。 京平さん、たくみさん、ミスさんの皆さん、どうも。先週金曜日にテレビ神奈川のマリノス応援番組にうちの息子くんが映り、サポーター仲間界隈がざわついていたオガマリノスです。お、すごいね。完成した13日のホーム湘南戦でユニフォームを着て遊んでいる姿がワンショットで抜かれていましたと。ちなみに私のトリコローリングレースの映像は1秒もなかったですけどねと、はい。さて、今週のマリノストピックスですが、配信時には結果が出ているであろう、ACL 準決勝第2戦、どうなっていますか。無事に決勝進出を決めていますか。決勝に進出すると5月の J リーグの日程に影響が出ますので、他のクラブの皆さんにはご迷惑をおかけいたしますと。その他 J リーグトピックスは、J1 では町田が首位奪還、J2 は秋田福ありの奇跡ジェフ戦かな、はい。J3 では17日のルヴァンカップで J1 相手に善戦するもジャイアントキリングはならずと、24日開催分ではどうなっていますでしょうかといったところでしょうか。また天皇杯の県代表が続々決定中です。皆さんの地元はどうなっていますか。最近の J リーグで、マリサポの私が気になっている他のクラブの選手がいまして、それは名古屋グランパスの、あえてちょっと読まないんですけど、漢字で、倍に井戸の意見、あの剣は剣、上杉謙信の剣ですね、選手ですと。お二人はこの名前読めますか。難読名字ですよねと。倍ってなっちゃいましたと。答えはなんとこの人、増井謙選手と読むそうで、今シーズン加入のルーキーですと。ドリブルに特徴があって、ボールを持つと仕掛けるプレイスタイルが魅力の攻撃的ミッドフィルダーですと。ちなみに増井って珍しい名字ですよねと。珍しい名字にも興味があって調べてみたりしちゃいますと。他には例えば FC 東京の田原積田選手とかですかね。調べてたら、今 URL いただいてるんですけど、下のサイトを見つけましたと。マリノスの宮市選手もランキングに入っていました。一番珍しいのは柏レイソルの増掛選手だそうです。確かに知り合いに増掛さんはいないですねと。今回も長々と失礼しました。バイバイグアインといただいております。というわけで、はい、まずはあれかな、J リーグいろいろ ACL の話とかもしてるけど、どうだろうね。決勝進出決まってるといいですね、この
ね、
この放送時点ではね。
はい、
と、まあ、難読名字の選手とのことで、なんかね、記事の URL いただいているので、あれかな、なんだっけ、概要欄にもね、貼っておこうと思いますけど、今ちょうど開いてますが、はいはいはい、どうですか、たくみさん。
全然読めないのばっかりだな。
あ、この記事あれだね、J1 リーグの、珍しい名字ランキングトップ30。なんかね、なんかね。はいはいはい。確かにな。まあ、増井さん絶対読めないしな。そうだね。すごいね。
確かに。上福本とか、上里とか、確かに。言われてみれば出会ったこともない。
そうだね、
家長とか、確かに、あの家長しか見たことないしね。確かに。
確かにそうだね。なんか、逆に選手で知ってるからあれだけど、そうだよね。普通に会ったら読めないかもね。
そうだよね。はいはい。
そうか、そうか。なるほどね。難読名字な。でも難読名字ってちょっとかっこよくていいよな。なんかな。
そうだね。
憧れるよね。自分の中の中二病が騒ぎ出す。ねえ。そう。多分、僕もね、匠も、どちらかというと、まあ、ある方の名字だからね。そうそうそう。そうなのでね。なんなら、コータも割とある方の名字だったね。
確かに。
そうそうそう。というわけで。いやー、難読名字な、欲しかったな、ちょっと。
はい。
母方、僕、名字、母方もよくある名字で、佐々木さんなんですけど、そう。
はいはい。
だからね、どうやっても難読名字にならない世界
です。なるほどね。
うん。いやー、というわけで、ありがとうございます。このランキング面白いね。はい、後でしっかり読んでみよう。
面白いね、確かに。うん。麻酔は読めないな、確かに。
ねえ、すごい。いや、だって、バイテジマスっていう振り方しないもんね。
マスマスみたいなね。
ねえ。そうかそうか。ありがとうございます。
はい、
よし、次行きましょう。お、サーから来てますね。ヘアドライアレックス監督ですと、フランクフルトの長谷部選手が引退を表明しました。今後、ヨーロッパリーグのクラブ監督、そしてゆくゆくは日本代表監督をやってほしいですね。といただいております。ありがとうございます。ね、長谷部選手、ついに引退会見この前してましたけどね。うん、いやー、 なんかあれらしいですね、ドイツで指導者ライセンスというか、あっちをの経歴を積んでいきたいみたいな話をされてたみたいですね。
それがいいよね。逆輸入じゃないけどさ。
そうだよ
しか
ね。
も、なんかもう、バッチリ指導者になるイメージができてる引退選手ってそんないないしね。
確かに、そうだね。
もう
そう
なん
だ。
か、超、超エリートコースを日本の支援でね、歩ませてあげてほしい。
ね、ね、なんか確か、なんだっけ、ドイツのデュッセルドルフかなんかに、日本サッカーの、拠点があるんだよね。ヨーロッパ拠点があるんだよね。
ね、ドイツ代表と試合したとき、そこだったもんね。確かに。
だからね、なんかそういうバックアップとかもありそうだしね。長谷部には、もう
頑張って
ね、
ほしいな。
日本人選手からね、日本監督になってドイツのクラブを指揮するなんてもうね、夢みたいな話だと思うので、
いや、本
ね。
当はなんかもうシャビアロンソみたいになってほしいね。
ねえ、そうだよね。確かに日本のシャビアロンソになってほしいな。確かに。楽しみだね。それこそフランクフルトの監督とかやるときがといつか来るだろうからね。そした
そう
ら
だ
ね、
ね。
全
もうなんか
力で
変な
応援したいね。
バラエティとか出ずに、も
もうね。
ドイツ残ってくれって感じ。
ね。本当に。もう、突き詰めてってほしいね。長谷部選手、本当に、現役、お疲れさま。まあ、まだ終わってないけどね。お疲れ様でしたというか。ね。これから期待し
間
ており
違い
ま
なく
す。
レジェンドです。
ね。とても楽しみにしております。じゃあ次、アグエロさんですと。チャンピオンズリーグでのバルセロナ、アトレティコ敗退にショックを受け、さすがに一発やってくれるやろと期待していた最後のクラシコ。バルサは悪くなかったが、やはり勝ちきれず、もやもやする内容で終わってしまいました。ユナイテッドと同じく若手が育っているのが最大の希望なので、今はのんびりと再びバルサの時代が来る日を待っておきます。デヨングを大事に。クラシコ観戦後、アトレティコの試合も見ましたが、こちらもえげつない負け方をしており、もう朝4時に起きるのが嫌になりました。わらと。でもまた見てしまうサッカーって素敵ですね、といただいております。ありがとうございます。というわけで、
なるほど。
そうだね。バルサは確かに CL も負けちゃったし、クラシコも負けちゃったしで、ちょっと、あれだね。バルサファンの皆さんは、ちょっとがっかりする、なんだ、直近だったかな。
まあまあ、そうだね。来シーズンへの仕込みじゃないですか、これからは。確かに、若手も出てきてますし、まあ、プレミアから移籍したベテラン勢も頑張ってるしね。確かにユナイテッドと、まあどうなんだろう、失礼に当たるかもしれないけど、ね、似てるところはあるんだよね。若手が出てきて。で、ユナイテッドはレアルからアラサーパックでね、
そうや。
選手をガチャで引き当てて、カゼミロ先生にパランに頑張って
そうだ
ます
ね。
からね。似て
確
る
か
と
に。
こはあるのよ。
まあそうだね。かつて一時代を築いたけど、ちょっとね、今つまずきつつあったりとか、復権しながら頑張ってるみたいな感じはある
そう
ね。
だね。共に頑
確か
張
に。
りましょ
ね、でもそう、このクラシコ、あれらしいですよ。バルサ負けたけど、ヤマルがあれだったんだよね。MVP だったんだよね。マン・オブ・ザ・
そう
マッ
なん
チ
だ。
だったんだよ。
へえ、す
す
ご。
ごいよね。そんなことある？と思っ
あんま
て。
ないよね。負けたとか、ね、勝ったチームから出るよね、普通にね。
だから、
そうなん
そ
だ、
れだ
すご。
け印象的な活躍をしてたってことなんでしょうけどね。
いや、ヤマルとか、すごいよね。16、7とかでしょ。わ、
16
す
よ。
ご。
まだオ
ま
リン
たちょっ
ピッ
とレ、ね、
ク
オリン
2
ピック
回出れ
2、
る？
2? そうだよね。
2回出れるよね。そうだよね。やば。
すごいね。
すごい話ですよ、本当に。
頑張ればあと20年できるもんね。
そうだね。いや、本当にそう。すごいわ。
すごい。
ねえ、楽しみだね。そう考えるとね。ありがとうございます。次、コム婚活セラピストさんですと。お世話になります。サミュエル・エトーさんがメンズメイクの話題を出されていましたが、私もやっているので共感する点があり嬉しい気持ちです。といっても私は仕事など公の場では全くやっていませんと。皆さんにメンズメイクについて分かりやすく説明しますと、肌などの血色を良くし、健康的に見せることが肝です。肌、目元、口元。実際にはいろいろ塗るのですが、何も塗ってないように見せることに技術を要しますと。ホストのように塗ってる感が出ると NG ですと。メンズメイクをすることで、人と接する際により自信を持つことができます。特に30歳を過ぎた男性の皆さん、ドラッグストアにも男性用の簡易な化粧品コーナーがありますので、一度見てみてはいかがでしょうか。あと、いちご100%は北王子さつきちゃん派ですといただいております。ありがとうございます。メンズメイク。 いやね、まあ確かにあれだよね、やってる感なんかが出ちゃうと、今ちょっとまだね、風潮的にね、まあもちろん今は多様性の時代ではありますが、人によってはちょっとね、やりすぎ感出ちゃうかもしれんな。
確かにね。ジャスゴー先輩もやりすぎでしょ、あれは。
やりすぎの極地だよね、あれとあれね、ちゃんちゃかちゃんの人ね。
ああ、孔明だよね。
透明だよね。あれはメンズメイクの行き過ぎたパターンですけどね。そういう心でね。いやー、まあ確かにな。なんかさ、最近さ、日焼け、サッカーするから日焼けとかもするしさ、やっぱ日に当たると、やっぱ人間肌がこう、やっぱ良くないというか、あれなので、なんか、そう、やっぱりね、昔の写真とかと比べるとね、ちょっとこう、目元とか気になってきたんですよ、最近。そうそう。だから、ちょっと気持ちはわかるというかね。いや、ね、でも、めんどくさがりなんで、そこまでできるかわかんないんですけど、そう。なんか、ちょっと魅力を感じるのはわかる気がします。
今売ってるもんね、なんかそういう簡単に塗れるやつね。
ね。そうそうそう。ね、男性のとこ、ほんと、あれだよね、ドラッグストアとかにもあるもんね。なんか、昔はさ、なんだ、東急ハンズとかさ、プラザとか、ああいうとこにもあったけどさ、最近、普通にドラッグストアにもあるね。確か
日焼け止め代わりに塗るのも確かにいいんじゃないですかね。
にね。ねえ、確かに。そうしようかな。
いいよね。
ねえ、大
いいじ
事
ゃ
で
ない
す
ですか
ね。
ね。
と、100はあれかな。アンケートで設けてたけど、意外とね、いろんな人が回答してくれてて笑ってた。
そうなんだ。
そうそう。選択肢で好きな人選んで押してたら、意外とみんなポチーってしてくれてさ。そうそう。というわけで、ありがとうございます。もうちょっとやって、見てみようかな。調べてみようかな。というわけで、ピッツァルトークは以上です。
では、そんな感じで皆さんお便りありがとうございました。今日もたくさんいただきましたが、ハートフルな回でしたね。
ねえ、いい回でした。
そんな感じで引き続きお便りテーマ以外のテーマは、こういった形でフリーテーマで募集しておりますので、ピッチサイドトークの方も皆さんぜひよろしくお願いいたします。そんな感じですね。で、今週募集しているお便りは、記憶に残るフリーキックを語ろうぜというところで、メインテーマとしてはこちらを募集してますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最後にですけど、OOTM ですね。ノミネート選ばなきゃなと思いますが、
いや、
皆さんいかがです？
今回はごめんなさい。サビュレッドさんでお願いします。ピッツァル
お
トー
め
ク
で
の。
とうございます。
もうね、ちょっと僕なんなら歴代のお便りの中でもズバ抜けて、なんか泣きそうになったというか、なんかグッときたというか、なんかもうすごいいいタレだなと思って。ノミネー
まあ、
ト
そんな感じですね。
したい。
ヌテラじゃなくていいですか？
ヌテラな、ヌテラ、ちょっと次回だったらまたあったかもしれないんだけどな。
じゃそんな感じで、サミュエルと2時50分さんのお便りを、今月の OOTM の候補としてノミネートしますので、そんな感じでよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ、こんな感じかな。今週は以上になりますが、この放送を聞いて楽しんでいただけたら、またはぜひ、フットオンエアの番組レビューよろしくお願いします。Spotify または Apple Podcast から MAX 星5で評価できますので、ぜひ星5でよろしくお願いいたします。まあ、美容の話もあってね、実はヒゲ脱毛を始めましてね。
ああ、そうやね。そうそう。
まあ、その話はまた追ってしましょ
ね、
う。
どう？
終わったら
ああ、まあ、
話しましょう。
そう、追ってしましょうか。そうだね。
まだ途中だからね。
そうだね。確かに。レビューしてください。じゃあ。
そんな感じです。じゃあまた来週ですね。お会いできればと思います。引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。曜日
バイバイ、チェティッチー。
ありがとうございました。
ありがとうございました。